にちは。アーユルヴェーダ心理学ティーチャーの越智ゆかりです。これまでの放送では、五大元素を通じて私たちの心の奥に潜む仕組みを探ってきました。今回のテーマは、闇と夜、シャドウが映す内面の真実です。夜や闇がもたらす心理作用は、人類が太古から感じてきた原初的な体験です。夜が訪れると不安になることもあれば、逆に心が落ち着くこともあります。今回は闇と夜が持つ恐怖と安らぎの二面性、そしてそこに隠された心理学的、文化的な意味を深掘りしていきましょう。アーユルヴェーダでは、闇には空、アーカーシャと水、アパの性質が強く宿ります。空、アーカーシャは何もない余白と広がりを持ち、水、アパは感情を映し出し、記憶をつなぐ性質を持っています。夜はこの二つの要素が重なり、静けさの中で私たちの心を内側へと向かわせます。時に忘れていた感情や記憶が浮かび上がってくるのは、空の広がりが意識を開き、水がその奥に眠る思いを引き出すからです。都会では真の暗闇を感じることが少なくなってきましたが、本来の自然界では日が沈んで夜の帳が降りると世界は一変します。明かりのない世界。普段私たちは目で見える世界で生きています。見えていることは常に、これは何であるかを確認できているということです。確認できているということは、それが危険なものか、そうでないのかを理解できるという安心につながります。しかし、闇夜は空間の感覚がなくなり、今自分がどこにいるのか、自分の周りには何があるのかがわからない状態になります。空間がどこまでも続く感覚は足場を失い、自分が今どこにいるのかがわからないという恐怖を呼び起こします。そしてこのわからないという不安は水の記憶を引き寄せ、過去に体験した怖かったことを思い出させます。そして不安は水、アパと風、バーユのエネルギーが合わさった時に起こります。最初は小さなさざ波のような不安の感情は、闇が深くなればなるほど大きなうねりになり、頭の中で不安は恐怖に変化し、さざ波は津波になり、感情を大きくかき混ぜます。人間は未知なものを恐れる本能があり、夜はその感覚を強めます。心理学者ユングが提唱した影、シャドウの概念では、人が恐れるものの多くは外の世界ではなく、自分の内側に潜んでいるとされます。影、シャドウとは、自分が認めたくないと感じている自分や、普段抑圧している意識のことです。認めたくない自分、恥と感じている部分や無力さを感じている部分、常識的、社会的に受け入れられないと思っている欲求や行動は、その人が置かれた状況ではタブーとされることがあり、人と違うことは良くないことというレッテルを貼ってしまいます。ですが、それも自分の一部であることに変わりないため、そのことは重く暗いしこりになり、シャドウとなって自分の中に残ります。シャドウは無意識の領域に存在するため、普段の生活の中では気づかないことが多いんです。でも、暗闇や夜といった自分の内側に意識が向けられる状況や時間帯に表に出やすくなります。これは夜や闇は、タマス、停止、 静寂の性質が強まり、抑圧された感情が表に出やすくなるからです。夜に浮かぶ恐怖は心が見せる影でもあるんです。シャドウが見せる意識は投影と呼ばれます。これは他人の行動や世の中の出来事などを通じて自分の中に現れます。嫌だなと感じる行動や発言は、実は自分の中にも同じものがあると感じている。自分はそのことを理性で抑えているのに、なぜこの人はそれを平気で行うのか。そのことに苛立ちや嫌悪感を感じてしまう。そう感じたことはありませんか？これは同族嫌悪とも呼ばれています。そしてこれを感じることがシャドウの投影です。この投影してしまう力が大きくなると、自己肯定感が低くなり、自分を傷つけてしまう行動にもつながります。闇に怯えた心は時に自分も他人も傷つける行為へと向かってしまうことがあります。自分の中のシャドウ、ネガティブな面はなくすことはできませんが、シャドウを意識し受け入れることで、自分とどう向き合っていけばよいのか、そのヒントが受け取れます。闇が引き起こす恐怖、シャドウは自己理解を深める概念でもあります。ではこのことにどう対処したらいいのか。夜や闇はネガティブなエネルギーを表面化させてしまう力がありますが、一方で夜は心を癒す時間でもあります。視覚情報が少なく、感覚が内向きになることで、神経はリラックスモードに入り、副交感神経が優位になります。タマスのポジティブな面は休息と回復です。夜の静けさは考えを整理し、心身をリセットする時間を与えてくれます。また文化的にも明かりの使い方が心理に影響します。欧米では夜を沈む時間として暗さを楽しみ、日本は夜でも活動する文化が強く、明るい照明を好みます。暗さを受け入れる文化では、夜の闇がより安らぎとして機能しているんです。真の暗闇は不安を強くしてしまいますが、暗闇の一歩手前、優しい間接照明のある空間では、副交感神経が優位になり、体温や心拍が自然に下がり、リラックス状態へと導かれます。リラックスできる空間は風・バーユと火・テージャスの働きを緩やかにします。風と火が整うと心は落ち着き、水・アパの流れも穏やかになり、ネガティブな記憶や妄想で感情が乱されることも少なくなります。カパのエネルギーは夜と闇で大きくなりますが、同時にうまく使いこなせれば、自己需要の泉に導いてくれることにもつながります。神話の世界では、闇は地下世界、死者の国、異世界への扉として取り上げられています。ギリシャ神話では夜そのものを女神ニュクスとして崇拝されてきました。ニュクスは夜そのもの、闇の伴侶でもあり、大きな恐怖を生み出すことができると言われ、神々の王ゼウスでさえニュクスを恐れ尊んだと言われています。恐怖の対象でもありましたが、ニュクスは愛情、慰め、そして安らぎの源でもあり、慈悲深い女神として人々から尊ばれてもいました。まさに先ほどお話しした夜と闇の力の両方を持っている女神です。そして日本では夜の山は古来より神や 精霊の気配が強まると考えられてきました。昼よりも五感への刺激が減る闇の中で、自然界と自我の境界が曖昧になり、人は異界への扉を感じ、夜の山に恐れと敬意を持って近づいたんです。闇はただ怖いものではなく、神秘の入り口でもありました。夜は心に潜む影の輪郭を浮かび上がらせます。抑えてきた感情、見ないようにしてきた自分自身、それらは闇の中でそっと現れ、私たちに向き合う時が来たと告げています。これは怖い現象ではなく、むしろ自己成長へと導くサインです。アーユルヴェーダでは、夜はカパの力が強まり、感情を受け止める器が整う時間とされます。その静けさの中でこそ、自分自身を見つめ直し、癒しと再生への道を開くことができるんです。夜は私たちに恐れを見せると同時に、安心を与える力を秘めています。闇をただ避けるのではなく、その奥に潜むメッセージに耳を傾けてみてください。夜は心に静かな土台を築きます。影と向き合い、その静けさを受け入れたとき、私たちは自分自身の新しい側面を知ることができます。そこには新しい光への入り口が待っているはずです。今回のお話が、夜や闇に対する見方を変えるきっかけに、そして新しい気づきを得るヒントになれば嬉しいです。ということで、今日のお話はこの辺で終わります。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。